ここからは日本ウッドデザイン協会から木の魅力を知っていただくコーナーです。第2回のテーマは木に育てると書いて木育が今注目。私青田理沙が日本ウッドデザイン協会理事の高橋義則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。木育というのはですね、子どもたちの心や体の発達にとても良い影響を与えるというふうに言われています。木育といっても幅がとても広くてですね、子どもたちが遊ぶおもちゃ、さまざまなですね、雑貨日用品というようなアイテム、あるいは木の広場などの場所、幅広い視点からですね、木を取り入れて、そういった取り組みがですね、今全国に広がってるんですね。
はい、私が10代から大人まで座面の高さを変えて使える木の椅子を使っていたんですけども、結構本当にやっぱ木なので丈夫で、いまだにすごい使えるので少しダメージはあるんですが、その椅子を子供に使ってもらっています。
はい、そうですね、そういったふうに直しながら長く使っていて愛着が湧く、これも木の特徴かなというふうに思います。木は優しい素材ですので、触った時にも暖かいですし、クッション性もあって安全ですし、子どもたちのおもちゃにはですね、とてもいい素材なんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、壊れないし木のぬくもりは時が経っても薄れないからやっぱ素敵ですよね。特に赤ちゃんの頃は口に入れても安心な木を使ったおもちゃをあえて選ぶ方も多いのではないでしょうか。今はおもちゃのバリエーションも多いですし、出産のお祝いにもいいなと思いますね。
はい、そうですね、おもちゃ以外にもですね、木材を粉末状にして顔料と混ぜ合わせた森のクレヨンという商品があるんですね。カラーバリエーションが、他のクレヨンとちょっと違っているんですけれども、はい、着色料を使っていなくて、木そのもののですね、色をそのままこう使えるような、非常にその自然の恵み豊かさをですね、表現しているようなクレヨンになっています。日本はいろいろな木がありますから、そういった木の魅力をですね、そういったクレヨンを通じて子どもたちにも感じてもらえるといいなというふうに思います。
なんか今流行りのニュアンスカラーなクレヨンですね。木の色のクレヨンっていう発想も面白いですし、木によって色が違うんだって子どもも学びながら楽しめそうです。
はい、子どもたちにやはりそういった形で小さな頃からですね、どんどんこう木に触れて木のファンになってもらいたいなというふうに思うんですね。自然素材に触れるということはですね、子どもたちが木のぬくもりとか香りとか手触りとか、そういった五感を刺激して、感性をですね、豊かに育んでくれるというふうに言われていますね。これはとても木育の視点からもおすすめですね。
はい、そうですね、木育を意識した木を多く使った保育園、施設、遊び場も多くなっているような気がします。高橋さん、おすすめの木の場所はありますか？
はい、東京都内にもですね、たくさんあります。例えば四ツ谷にある東京おもちゃ美術館、こちらはですね、赤ちゃんも安全に遊べる木育広場とか、畑とかお店、あるいは食卓まで木でできた野菜を遊ぶようなおもちゃの街ですとか、日本だけでなく他のですね、世界からの木のおもちゃを展示するコーナーなんかもありますね。もう一つ、豊島区のですね、豊島区民センターのパパママスポットっていうのがあるんですけれども、はい、ここは未就学児の子どもさんと親御さんがですね、一緒に無料で遊べる木の空間、こういった憩いの広場なんですね。そこには木のボールプールですとか地域館がたくさんあって、施設の中なんですけれども、あたかもこう森林浴をしているような非常に心地のいい空間になってますね。
素敵ですね。
はい、例えばですね、床をフローリングのような木でできていますとですね、冷えないですし、全身で木の持つ温かみというのを感じてもらえるんじゃないかなと思います。木はクッション性もありますから、例えば転んでしまったりぶつけてしまったりも大きな怪我につながることはないですし、あとは壁面とか天井に木を使うとですね、音、吸音性がありますから、大きな音をですね、吸収してくれます。そうするとですね、非常にその空間としては落ち着いた空間になるんですね。木の香りのリラックス効果なんかもですね、こういった空間にですね、非常にこういい影響を与えてくれるのかなというふうに思います。
はい、
都心に暮らしているとですね、なかなか森林の中を歩いたりですね、木に直接触れ合ったり、そういう機会が少ないと思うんですけれども、木は子どもたちだけでなくて大人たちにとってもですね、いいことばっかりなんですね。
はい、
木育広場とかおもちゃ美術館、こういった木に気軽に触れ合える場所に、ぜひ行っていただいてですね、触れて触っていただいて、気に入った玩具なんかはプレゼントにしてみたり、そんなような楽しみもいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、今回は木育が今注目をテーマにお届けしました。今回ご紹介した施設に行かれる際は、事前にオフィシャルホームページをチェックしてみてください。次回のテーマは、暮らしを彩る木の雑貨たちです。高橋さん、ありがとうございました。